高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は銀座鳥重ホタテ重和社長のインタビュー後編でございます。前編は後継者時代のお話をお聞きしまして、いよいよ社長になられてからのお話ということをですね、ここからしていきたいと思いますし、また社長になられてからですね、やっぱり飲食業ですが、様々な社会の変化とかご苦労がたくさんあったので、そうどう乗り切ってこられたかということをですね、ぜひ皆さんにも一緒にお聞きしてですね、皆さん自身の経営のヒントにしていただきたいなと思います。それではインタビュー後編スタート。
そうすると、まあちょっとまた話し合うんですけど、まあそういうこう5年ぶりに帰ってきて、いろいろ店の改善をされて、社長になられたのはどういうきっかけですか？その時さっきおっしゃったように、たて社長から見たらおじさんが社長やってる。
そうなんですね。で、とりあえず、その、三男の経理の人に、はい、実経営権があるのは確かなんですよ。事務に似た人間が経営権があるから、はい、ほぼ。そう。それが役職がついていようがいまいが。まあ強いんです。うん。だからそれを理解しなくて、一番苦労してやってた人をつっついたので、その、家計的に、ね。はい。ですね。そこで問題になって、社長降りてもらって、で、僕が社長になった。そもそもそれが始まりですね。
僕が社長。それはこう、なんか親族の話し合いで、
そうです
ね。次は、重和がいいんじゃないか
っていう。降りてもらって、重和に行くっていうのが、そこで初めて、要は、みんなで調整し合って、話し合って、全員の意見一致で、多数決ですよね。多数決で、結局僕に降りてきた。まあ、親父はやりたくないって言ってたんで、親父のところには行かずに僕に降りてきたと。
その時はもう、自分がもう、やるぞというのはもう、だいぶ前から腹は決まってたっていう感じですね。もうだって、社長自身も。
社長になるとかならないとかじゃなくて、うん。だから、共同経営っていう観点が僕にはあったんで、仲良くやればいい。だけどやっぱし、元来、その、いいとこの中でトップで育ってきたんで、まあちょっと意見ご利用しするところもあったし、で、行動力もあったし、だからその改革することがいっぱいあったから、当時は。小さいことが。だから、どんどん手つけていったっていうところがあったんでね。だから、やっぱり、みんなに意見押し付けましたよね。こうだよ。だから、そもそもそれが、歪みが生まれる原因だったのかもしれないですけど。
その社長になられてから、まあ、いろんな改革はされたと思うんですけど、なられてからはどんなことをされました？
変わんないですね。で、とりあえず、やっぱり同じことをやるのが、一番重要なことなんで、もうお客さんに違和感を出せないっていうところが。
そうです。
うん。で、いずれこの人たちは引退していくんだろうっていう考えもあったし、引退した時にはどうするのかな。で、やっぱり、ちゃんとライン引きしてあげないと、引退できる時期がわからないから。まあ、うちのお袋たちには、60で引退してもらうっていうルールつけて、うちのお袋たちをまず引退させてって。で、外から人を雇い入れ始めたんですよ、ね。で、若い人結構いっぱい来て、まあ結構独立志望の人が当時多かったですよね。で、焼き鳥屋もそんなに今、細分化されていろんなタイプの焼き鳥屋さん出てきてますけど、はい、なかったんで、そんなに。だからまあ当時も、銀座鳥重って有名であったんで、まあ修行したいっていう人は結構来ましたね。で、一応採用して、 そのお袋たちのいない穴を埋めて回していく時期が、うん、前後までちょっと続いたかな。
そうするとこう、一番最初はまあ当然親族で始められて、就業規則もルールも何もないというところからちょっとずつまあその、まあ定年の年齢であったり、なんかそうこう、人事的なのをそこでだいぶ整備というか、きちっとルールがされたっていうことですかね。
そうですね。ただでもその、主導権を握っててお給料とかそういったところを考えてやってるのは、まあ三男のおじだったので、
はい、
まあ三男のおじを立てて、あの全部その辺は細かいところはやってもらってましたね。まあ苦労しながらやってたようですね、過去。まあとりあえず引き継ぐときが、本当に雑務いっぱいあったんで、ある日突然引き継がれたんで。
まあ要は経理とかお金の
こと。そう、まあ心配事もあったんで、だからその元気なうちに築地の買い出しとか、どこで買ってるのか、どこで現金商売してるのかっていうところを、とりあえず見る期間が必要だなと。で、とりあえず彼が動けなくなったら、バイクで買い出ししないと荷物も持ってこれないから、
うん、
でバイクの免許も取って、
うん、
じゃあ取ったんだったらついでに大型まで取っちゃえって言って大型も取って、
はい、
うん、そういう風にやってたのは構想しましたね。結局ガンで他界しちゃったんですけど、でそれでいきなりもう事務仕事が全部降ってきたんです。左も右も分かんないのに、
もうそれは大変ですね、
うん、でやっぱりこうその父親たちが決めてたことがあって、要は定年退職の時に、退職する時に、退職金がいくらだとか、
うん、
そういったところが、はい、なんか暗黙のルールがあったみたいで。
うん、暗黙のルールですね。
うん、4人の退職金用意するのも大変でしたし、
はい、
5ヶ月ずり回って借金して、で、その間にも、その前にも借金もあって、うん、だから引き渡された時に、1億以上あったかな、借金。結局トータルして退職の、で、人がいなくなれば、その分、そこの空いたところに人を埋めなきゃならない。
うん、
だけど、そんなには人はいないと、うん。そうすると、結局、リノベーションしていかないと、
はい、
新しいその人員でのその店の運営というのはできない。で、その都度人が引退していくたびに、3回に分けて改装しました。
店舗
を。店舗を、はい。次はこの人がいなくなるから、次この人がいなくなった時にはこういうイメージで。で、最終的には1階と2階に各焼き台が1台ずつっていう形になる。昔は3台あったんですけど。
おー、なるほど。
はい。やってましたね。
で、そういうこう、お店の中をちょっとずつやり方とか、内容も変えてきてということなんですけど、まあこれだけ長くやってると、最初にまああまり戻ってきた時にあまり変わってないとはいえ、30年も経つと、周りがかなり変わってきたとは思うんですけど、そこになんか、取り次ぎがこういうふうに対応してきたって変ですけど、なんか合わせてきたとか、なんか時代に合わせてきたことってありますか？
時代に合わせるのが今必修になってるのは、コロナの後ですよね。コロナの前までは、開ければ来ましたから。接待もあったし、
めちゃくちゃ混んでました。コロナ前をよく取ってもらうとすごい大変でした。
会社も交際費、
はい、
出してましたし、今出しても、要は出せるよって言ってても出さないじゃないですか、会社が。だから本当にふんだんにサラリーマンの人たちが接待でいましたよね。だから、開ければとりあえずお客さんが来るんで、うんうんうん、僕の作ったルールでお客さんをコントロールするっていうのが大事でしたね。なかなか言うこと聞かない古株のお客さんがいるんですよ。でもそれは嫁と姑の関係と一緒で、淘汰されるまで待たなきゃな、
うん。
無理やりやっても無理なんで。だから、そのルールが適用できる人は適用してって、うん、コースメニューだよって言ってコースで注文する人。だから俺は単品しかしないんです、うん。本当にこう、わがままな、その、要は、会社の創業した人たちの社長連中。
はい。
まあ、多かったですね。置かない人もほんといっぱいいましたもん。やっぱり。いろんな人がいて。財界の人もいれば、御三家の人もいれば。で、当時全然どこの誰でいいかって知らなかったです。
うんうん、お店ね、こう。
お店来てもらって。へぇーっていうような人がいっぱいいましたね。
そうですね。普通お店に行くと、こうなんか、顧客リストなるものに、 なんか書いたりしてますけど、僕、取締役さん多分一回も書いてないんですよ。
なかったです。
ですよ。
うん。でも、知る必要がなかったのかもしれない。うん、お金さえ置いてってくれて、はい、美味しいっていうことで伴って置いてってくれれば。
はい。
それでよかった。うん、だから、周年記念やるときは大変でしたよね。うん、でうちのおばあさんが元気だった頃に50周年やったのかな。50周年の時は、やっぱり、それなりに、来た時に声かけたんじゃないですか。うん、周年するから、周年するから。
ね、こうなんかお店に、なんかチラシかなんかポスターがあって。
多分、言葉でやったと思います。
はい。そうだと思う。
で、名称、ね、名称を入れてもらって、招待状出すから、って。そういう作業。
はい。
で、それが50年、60年、70周年記念と。80周年との一緒でしたね。だから結局来る前に名刺もらって、招待かけて、はい。で、80周年までは来た方からお金を取らなかった。
取らなかった
?50 周年の時は入ってきたお客さんの全員からお金取らなかったです。それはおばあちゃんのやり方です
。すごい。太っ腹というかすごいな。
まあでもその期間、しても高か知れてますからね。もう、帳面帳簿は、決算書の中だけですから、もう。詳しいことはちょっとわかんないです。その時の貯金金額はわかりますけどね、預貯金はね。74期もあると、起業化したのが、創業の年度とずれてますからね。
はい。まあね、最初は、そうですよね。
うん。まあ、そういうのは、見返す時間もないし、とりあえず今が精一杯っていう形でずっとやってきましたね、コロナの前まで。
コロナがあってはものすごい大変だったと思うんですけど、まあ今少しコロナが明けてきて、じゃあ、まあ、これからちょっと未来のお話をすると、ここからこう、取締業ですね、どういうふうにしていきたいですか？
では当時、そのうちの親父たちが継ぐときに、フル株の職員さんたちがいたんですよね。はい、で、一人はうちのおばあさんのすぐ一番下の弟がいて、で、あとは古株の職人さんが一組ご夫婦でいて、いう感じがあったんで、で、その方たちがやっぱりうちの親父たちが入ってくるとなると、やっぱ確執があるし、うん、その職人さんたちのやり方があったから、
はい、
要は自分の子供たちがやりにくいっていう、のれん分けをさせたんですよね。うん、で、月々、返しに来てましたもんね。お金を。
連帯
なんですか、うん、だから出店費用とかじゃないですかね。まあ、詳しくは、もうちょっと、もう、全部上持ってっちゃった情報はわかんないんですけど、はいはい、うん。で、東と西があって、同じ6丁目の紹介の中にあって。
はい。
だから、将来的に今、銀座自体の集客力がすごい減ってるんで。
はい。
だから、並木通りとかいろいろ歩いても、そんなに昔ほど人がいない。で、ね、タクシーの車列もかなり減ったと。はい、ね、バブルの頃なんて、4丁目の交差点から車で曲がってきて、6丁目の店の前まで来るまでに30分かかってます。タクシーが邪魔で夜。
タクシー邪魔で、ね、
邪魔で。動かないんですよ。そのぐらいタクシーが溢れてて、
はい、
もう夜の銀座通りの6丁目から8丁目は絶対入っちゃいけない。うん、もうスタックして、もう動きが取れないからって。そういうような時代だったんですけど、うん、今そういうのないですもんね。
それはないですね、
うん。だから、やっぱりその経済の規模によって、ビジネスの大きさも小さく大きく自由にしていかなきゃなっていう。うんのがあって、だ今ちょっとのれん分けのシステムを作ろうかなと思っていて、まあ幸いにもちょっと物件の話も来てたりしてるんで、まあそこはちょっと今よく調査してます。で、居抜きで使えるところとか、あとは、なかなかね、ちょっと新規となると難しいんで、お客さんがそこまで来るかということは、たださえ銀座は来なくなってるんで、
はい、
来るお客さん。だから、ま、そこをとりあえず考えて、のれん分けをして、規模を縮小して、で、永続的にのれんが使いたいんだったら、のれんの看板料というものを永続的にうちが取れるようなビジネスモデルをちょっと作っていければな、と思って今ちょっと考えていますね。 どちらにせよ、やっぱしここ、もう建物、57年経ってるんで、
はい。
まあ、建て替えとかそういう話はあります。そうですね。だから、そこをとりあえずどうしていくか、まあ、ちょっと、今後の課題かな。15年ぐらい前に始めて建て替えちゃえば、安く済んだんですけどね。
そうですね。もう今、資材がね、上がってますから、
そう。
大変だと思いますが、まあ、毎日営業してるから、じゃあ、それをやめて、建て替えてっていうのは、なかなか判断難しいですよね。
だから、ちょっとシュリンクしないと、シュリンクして、小店をちょっと散らしていかないと。じゃないと、小店だけじゃ、今の従業員の給料を捻出するのは難しいんで、それを使うには、やっぱ、のれん分けのシステムを使って、やりたいやつ。で、従業員をこう、振り分けて、そっちで、行くような感じ。一応考えてます。子会社作って株の持ち合いで、管理してって、いうシステムで、とりあえず、子会社ぶら下げていこうかな。
なるほど、そうですね。株でご苦労されてるってなるので、それを子会社にしちゃうっていうのはすごくいいですね。はい、ありがとうございます。たくさんお話いただいてるんですが、あと、二つだけ、ご質問させていただくと、はい、かなり、ご苦労されてて、それをいろいろ乗り越えて、改革もされてるんですけど、今思い返してて、まあ、強いて言うと、なんか、この時が一番ピンチだったなというか、なんか大変だったなっていうのを一つ挙げるとすると、どの時が一番ご自身としては大変辛かったですか？
一番焦ったのは、
はい。
改装の時の支払いの融資がずれて、
はい。
降りないんじゃないかっていう時が、
定期的に何回かしてたやつの
どれかですね。一番焦りましたね。すごいストレスで、いや、本当にこのストレスで人間ってこんなにも一瞬にして痩せるのか、ぐらい、体に作用はありましたね。その時、こう、イボとかも結構あったんですよ。
はい。
イボができてて。で、要は、ウイルス性のイボみたいなやつ。
で、手とかにできるんですね。
うん、この指のところにできるんで。で、そのイボが、そのストレスで、翌朝なかったんですよ。要は、はい、過度なストレスで、一瞬にして白髪になっちゃうっていう人が、いるって言うじゃないですか。
はい、
前の棒高跳びのオリンピック選手かな。なんかすげえストレスを抱えてて、で、黒髪だったのが、突然白髪になっちゃった。要はそういう過度なストレスで、ストレスが一番大きかったですね。銀行の融資の話が。
ちなみにそれはこう、どうやってこう、クリアになったんですか？
まあ、要は待ってもらって、降りる。
支払いを待ってくれと。
はい。
それしかないですね。
初めてのことなんで。はい、それも改装の費用でも大々的に全部天井落として、座敷も取っ払って、で、
それは
重機も全部入れ直して、っていうような設備整えたりなんかして、片手以上かかったかな。で、それの融資だったんで、すみません。初めてだから、そんなの。それが一番かな。
はい、それは大変だと思います。こちら、工事の方々も待っていただいて、まあ大変だと思いますけど、よかったですね。はい。はい、では、いよいよ最後の質問で、これは皆さんにしてるんですけども、タイムマシンのようなものがあってですね、今のホタテ社長が、若かりしきのホタテ青年に、ぴゅっとタイムスリップして、アドバイスをしたら、なんて言うかっていうのをですね、皆さんに聞いてるんですけども、タイムスリップする場所はですね、ビザが降りずに帰るときですね、飛行機で。めちゃくちゃ落ち込んでるというふうにおっしゃっておられたんですけど、すごい落ち込んでて、多分どうしようかもまあ頭の中こう、多分混乱してる状況の時の、ホタテ青年、ホタテ社長がピュッと飛行機の横に座ったとすると、なんとアドバイスをしますか？
泣いてないでないっすね。
なるほど。
きっといいことはあるみたいな。まあ、使い古された言葉ですけど、本当に、 真面目にやってると、助けてくれる人っていっぱい出てくるんですよ。で、まあ、そのコロナの苦境も乗り切ることができるアドバイスをその前にしていただいた、まあ、うちの常連のお客さん、僕のお客さんと言ってもいいぐらいな方で、僕の親父だったらいいなっていうぐらいの思う人だったんですけど、その方もちょっともうコロナの後に亡くなっちゃったので、100歳まで生きるって言ったんですけどね、非常に頭の切れる方で、いろんな相談に乗って、で、一番助かったのは、寝かしていた土地やなんかあったんで、そこにこうしたらいいんじゃないかっていうことで、その方もデベロッパーやってたんで、その方のブランドのアパートの建物を建てて、それがあったから助かりましたね。その収入があったから。だから、やっぱり、その当時、ね、飛行機に行って、涙止まんなかったんですけど、帰りはね、すごい苦痛でしたね。
いや、そうだと思います。
だから、その当時、まあ、今、減る場合じゃねえよ。前見て、しっかりやれば、こういう人が来て助けてくれるよ、こういう時にこの人が来て助けてくれるよ、いろいろ情報くれるよっていうことを、全部言ってあげたいですけど、ただ一言、泣いてないで前進め。ですね。
はい。素晴らしい一言だと思います。はい、はい、ありがとうございます。それではたくさんお話しいただきましてありがとうございます。銀座鳥茂ホタテ茂和社長でございました。どうもありがとうございました。